それではしばらく神の言葉である聖書のメッセージに心を向けたいと思います。私たちは今コリント人への手紙第2のシリーズを続けています。さて先々週先週に引き続いてこの手紙の背景に関わることを最初に見ていきたいと思います。これは面倒な学びではありません。またこの手紙の背景に関わることですね、それは面倒なことではなくて難しい学びでもなくて、また解釈にちょっと役立つ豆知識というのでもありません。新約聖書を私たちが理解していくための基礎体力として大変大切な知識だと思います。背景に関わることを私たちは少しずつ蓄えていきましょう。12節と13節の前半を読みます。2章の12節と13節、私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いておられましたが、13節、私は兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げてマケドニアに向けて出発しましたとあります。コリントに行くことをやめて、そして先に陸路でトロアスへ行くことになったパウロなんですね。それでもその時に心に安らぎがありませんでしたと13節で書いています。彼は平安がその時なかったんだ。ここを読んだ時にですね、私はパウロはこんなことを書くんだと思いました。先にコリントに行かないで先にトロアスへ行くといったことがですね、そもそもクレームが上がる要因になったのに、にもかかわらずトロアスに行っても安らぎがありませんでしたと書いてしまうんだと。であるいはですね、別の手紙を読みますと、パウロは人のすべての考えに勝る神の平安ということを言っている。キリストイエスによる絶対的な平安ということを言っている。けれどもこの13節では心に安らぎがありませんでしたと、平安がなかったと言ってしまうんですね。パウロは正直で自由な人なんだなと思いました。第二コリントは大変不思議な手紙です。先週も申し上げたことですけれども、パウロは個人的な事情や感情を正直に述べているんですね。けれどもその個人的な事情の中に神様の普遍的な真理がふっと輝き出してくるんですね。パウロは不安など感じない鉄人超人だったわけではない。時に揺れ動き、時に人生が思い通りにならずにイライラし、時には不安になる人間的な人間だった。私たちと同じ不安もあれば揺れ動くこともある人間的な人間だったということです。私が皆さんに励ましとして申し上げたいのは、不安や気持ちの揺れが皆さんの生活にあったとしても、それは必ずしも不信仰のせいではありません。揺れ動くことは人間いくらでもあります。大事なことは不安を持っている自分であることを認めて、時には正直に認めて、そのまま神様、良い神様、私に良きことをしてくださる神様に自分自身を委ねていくことだと思います。さて今日は3つのポイントで学んでまいります。1つ目はキリストの香りということです。今日のキーワードでもありますキリストの香りという言葉を考えてみます。15節にこの言葉はあります。また14節にもキリストの香りということではないけれども、キリストを知る知識の香りと、まあ、香りという言葉がいくつか繰り返されています。15節を読みます。私たちは救われる人々の中でも 滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。このキリストの香りという言葉、新約聖書の中で、ある意味有名な単語ですね。とても心を惹かれる素敵な言葉だと思います。キリストの品性が、キリストの雰囲気がほのかに香ってくる。クリスチャンとはそういう存在になることができるんだと聖書は語っているんです。そして私たちの誰もがですね、ここにいらっしゃる誰もが最初はどなたかのキリストの香りに心を惹かれて信仰を持つに至ったということだと思います。誰か友達の、家族の、あるいは教会のキリストの香りを漂わせている誰か、そのキリストの香りを味わって心惹かれる思いがする、それが実はイエス様の愛が伝わっていく伝道というものの本質ではないかと思うわけです。香りには力があります。この、他のこの五感を通してですね、感じられるものとは違う力が香りというものにはあります。あまり上等な例えではないかもしれませんが、昔おいしいと評判のうなぎ屋さんがあったそうです。あたりにうなぎの良い香りというか良い匂いが漂っていました。あまりにもいい匂いなので、隣近所の人々がご飯をお茶碗によそって持ってきて、縁側でうなぎの匂いだけでご飯を食べた。本当かな？元の話は多分落語だと思います。実際にはいくらいい匂いでもそれだけでご飯は食べないだろうと思いますけれども、これはそれぐらい香りには力があるということです。次のポイントに行きます。次に、この香りは命に至らせる香りなんだということを考えます。14節を読んでみます。14節一見読むとわけが分からなかったかもしれませんが、14節この分かると今日の全体すっきり分かってまいります。14節を読みます。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。凱旋の行列という聞き慣れない言葉が出てきます。ここからちょっと、読み解いていきたいと思いますが、この時パウロの頭の中にあったのはローマ帝国の軍隊の行列です。パレードです。古代ローマ帝国では外敵との戦いで勝利を収めた軍隊は戦利品を山と積んで捕虜を従えて華やかなパレードをした、音楽と花に包まれてローマ市内を行進したと言われます。プロ野球チームが優勝しますと地元で優勝パレードをします。広島で行われることが何年か続きましたが、それを嬉しく思っている人も苦々しく思っている人ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、今年はどうなるんでしょうかね。その優勝パレードとこのローマの凱旋の行列は、似たイメージだと考えてください。兵士たちも市民たちも誇らしく思うんです。そして勝利を祝ってみんなが喜びで満たされるお祭りなんです。ローマの凱旋の行列には最初に元老院の議員たち、次にラッパを持った楽隊、そして戦利品を積んだ車が続いていったそうです。そして捕虜たちが鎖につながれて歩き、そしてお香を持った祭司たち、これはユダヤの祭司ではありませんけれども、ローマの宗教の祭司たちがいて、そして主人公となる、中心となる英雄になった最高司令官が登場します。ここで 14節でパウロはキリストによる凱旋の行列と例えをしたわけですけれども、これは素晴らしいイメージを私たちに伝えてきます。パウロはイエスキリストを行列の中心である英雄となった最高司令官に例えているわけです。そして他にも例えはあります。飾られた花と焚かれた香の香りを私たちの例え、この花と香の香りが神が自分を通してキリストを知る知識の香りを放ってくださることなんだと言っているわけです。うちに住んでくださる、私たちのうちに住んでくださるイエス様の麗しさと美しさが私たちのような土の器、この素朴な雑な器を通して現れてくるのだというんです。そのことをパウロは凱旋の行列と私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださると、そう言って例えているんです。15節を読みます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。キリストの香りは救われる人々にとっては、信じる人々にとってはキリストから出てキリストに向かわせる香りです。しかし信じない人々にとっては疎ましいものでしかない香りかもしれません。パウロはここでもですね、15節でも凱旋の行列の例えをこのベースにしながら、下敷きにしながら話しています。ちょうどその凱旋の行列の中で捕虜として鎖につながれて歩く人々にとっては、凱旋の行列の中で焚かれている香というのは、それがどれだけ本来は素敵な香りであったとしても疎ましいものに思ったと思うのです。ともかく神様はキリストを知るための、英雄である最高司令官を知るための知識と香り、知識の香りとして私たちを用いてくださる、私たちは神様に用いていただける、そのイメージをパウロはここで伝えてきています。3つ目に、まあキリストの香りというとちょっと恐れ多いというか、私には無理かもと思う人もいるかもしれません。キリストの香りを放つものになるにはどうしたらいいかということをご一緒に考えてみたいと思います。私は果たしてキリストの香りが出ているかな、クンクンクンとこう、この階でもですね、気にしても香りが、より放たれるように、必ずしもなるわけではないと思います。またキリストの香りが出るようにと、なんか頑張って出すものでもないような、そういう気もいたします。では私たちがキリストの香りをより放つものになるには、神様に用いていただけるようになるにはどうしたらいいんだろうか。星野富弘さんの書かれた詩でこういうものがあるそうです。こういう詩ですね。風は見えない、だけど木に吹けば緑の風になり、花に吹けば花の風になる。今私を過ぎていった風はどんな風になるのだろう。ここまでですね、とても素敵な詩だと思います。風は見えない、だけど木に吹けば緑の風になる。私たちは風の姿は目に見ることができませんけれども、森に風が吹けば、木の間を風が抜けていけば、なんだか緑色に風が見えるがごとく、その風はそういう空気をまとっていきます。風は花に吹けば花の風になる。お花畑の上をですね、あるいは花壇を風が吹き抜けていったならば、桜の満開の時にピンクの花びらを乗せて風が吹いたならば、そういう風、花の風というべきものになっていく、そういう空気をまとっていく。だとするならば、今 私を通り抜けていった風は、私のそばを過ぎていった風はどんな色になるのだろう、どんな香りがするのだろう。それは私たちが願うことは、できるならばイエス様の香りがする風でありたい。キリストの香りを放つものになるためにはどうしたらよいか、乏しいながらも私も考えました。第一にはイエス様を知っていることだと思います。イエス様について知っているではなくて、イエス様を知っている、イエス様を個人的に知っている、イエス様と関係を持っている、そのイエス様を知っているということが大事だと思います。第二には、イエス様と触れ合う時間が多い人はきっとキリストの香りをよく放つものになっていらっしゃるのではなかろうかと想像します。イエス様と触れ合う時間を持つ。最近北海道の三浦綾子記念館に行った方のお話を伺う機会がありました。三浦綾子記念館を見て、彼女の小説に描かれている世界に思いを馳せて、また小説の舞台になっているいくつかの場面も見て、充実した時間であったようです。三浦綾子さんの小説は日本の教会でもっと見直されていい、もっと読まれて良いと思います。氷点、潮刈峠、泥流地帯、こういった有名なものは言うに及ばず、最初の彼女が信仰を持つに至った道ありきを中心としたエッセイ三部作も興味深いことです。どれも信仰を育ててくれる、そして何といっても面白い名作だと思います。それだけではなく、彼女は細川ガラシャ夫人のことや氷点の中にも遠山の話などが出てくる、などなど日本に起こった素晴らしいキリスト教の歴史を掘り起こして形にした作家でもあります。あ、こんな昔の日本にも福音的な証がこんなにもたくさんあるんだ、彼女の作品を読むと発見をします。三浦綾子さんの小説やエッセイを読んで私たちが感じることは、キリストの香りです。テーマだけではなく、言葉遣いだけではなく、彼女の人柄が、それも彼女の生来の気質ではなく、むしろイエス様に影響を受けて変えられた部分が伝わってまいります。文章からキリストの香りが漂ってくるように思うんです。三浦綾子さんは病気に長年苦しんだということですが、病床の中、主を愛して主に信頼して日々歩んでおられたんだなと、文章を読むと本当に思います。そのキリストと触れ合った時間の濃密さ、麗しさが行間ににじみ出てくる香りになっていくのだと思います。今日はキリストの香りということで皆さんと一緒に考えました。最後に一つの証を紹介して終わりにしたいと思います。橋本徹さんという、実際に、この、実在する方ですね、旧富士銀行現みずほ銀行の頭取となり会長を務めた方、非常にビジネスの世界で素晴らしいお仕事をなさった方のお証を読む機会がありました。その橋本さんの信仰のルーツをたどるには、お母さんのストーリーに遡らなくてはなりません。お母さんがもともとクリスチャンで、お母さんの結婚の条件は教会生活と信仰をこれまで通り続けられることというものでした。そして生まれた徹少年は教会に通うようになります。高校生の時に病気をなさって、そのことがきっかけでイエス・キリストに出会います。高校大学と教会を愛して過ごし、就職の時も銀行に入社すべきか否か教会の牧師に相談をします。これは一生かけるに値する仕事だろうか。 そう問いかけるんですね。結果牧師に祈られ励まされて入社を決意します。いろんな紆余曲折のストーリーがあるわけですが、壮年に差し掛かった頃、きっと会社の中で高い地位を得た頃、絵に描いたような仕事人間になっていたそうです。月曜から土曜まで朝から夜遅くまで働き、日曜日は接待をする。 100% が仕事のために費やされ、教会生活はいつしか置き去りにされました。仕事をすることは、とても、素晴らしいことだと、思いますが、でも、そういうふうになってしまったということを、悔いを込めながら、ご本人が振り返っておられます。信仰書を読んでいるので、教会に行かずとも神様のことは大切にしている、そう自分で言っていましたが、それも数年のことだった。教会の交わりから足が遠のくと、信仰も冷たく冷えていきました。1983年の春、橋本さんはアメリカのシカゴにいました。仕事で困難なことが続き、疲労困憊しフラストレーションでいっぱいだったそうです。そしてふと我に返ると、心の中にぽっかりと穴が開いているように虚しさを感じたそうです。そしてある日、教会の日曜礼拝に行きます。ご自身が書いておられることですが、自分はまさに放蕩息子のように父なる神様のもとに帰ってきた、そう思ったそうです。それから毎週シカゴで近所の教会の日曜礼拝に通うようになり、信仰を回復されます。現在はお仕事を引退され、日本で穏やかに教会生活を送っておられるようです。インターネットにご自身の証を書いておられました。神の恵みによって自分は生かされてきた、そのような謙虚なことをおっしゃっています。私たちも皆放蕩息子のように家出をして神様から離れて歩んできた存在ですけれども、神様の恵みによって神様のもとに導かれ、そして生かされてきました。そればかりではなく、神様はこの私をキリストの勝利の行列に加えてくださる、そしてキリストを知る知識の香りとして私を用いてくださる、この今朝の聖書の約束、私たち一人一人に語られています。これは自分では無理とか私には無理と、そういうことではなくて、神様が与えてくださる恵みです。自分ではどうやってキリストの香りを放てるかわからないけれども、神様が用いてくださるならば、感謝して神様に委ねていきましょう。今週1週間もお一人お一人が主を愛し、主と共に生きる1週間でありますようにお祈りをいたします。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。愛する天の神様、今朝の聖書のお言葉を感謝をいたします。キリストの香りという、本当に恵みに満ちた、そして、チャレンジングな、お言葉をいただけたことありがとうございます。私たちは自分自身の力では、到底そんなこと、思いもよりませんが、けれども放蕩息子のように放蕩娘のように、歩んできた私を神様が導いてくださって、キリストの勝利の行列に、凱旋の行列に加えてくださった、そしてキリストの香りとして用いたいとイエス様が願ってくださった、そのことを感謝をいたします。願わくば神様の恵みによって、ただ神様の力によって、私を通り過ぎていく風がイエス様と触れ合ったゆえに、イエス様を知っているゆえに、イエス様の香りを持つ、そのような風でありたい、 そのような風に神様してください。一週間私たちを守り導き、そしてその御言葉をこの本当に大切にして歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。